皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月17日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、改めてよく自然を観察せよですね。本当に今回、いろんな意味での、自然の猛威というものを、まあ、感じるんですけども、都市計画の専門家から、面白いことをいろいろ教えていただいておりましてですね、国土交通省の、ホームページ見ますと、土地条件図というですね、地図があるんですね。その土地は、例えば昔はどういうとこだったのかって分かるようになってるんです。埋め立てられたところとかですね、昔の川の跡だとかですね、あるいはここは台地だったところとか、こういろいろこう、分かれてるんですね。もともとですから、そこが、沼地ですとか川だったところであるとですね、やっぱりそれは、そういう大きな災害地震等があった場合には、そこは元の沼や川に戻ろうとしますしね。反対に台地だとか高台っていうのは、あまり災害がこうないところなんですね。で、こうよく見ると、A、B、C とかですね、なんかこう記号を振ってあってですね、まあどこの条件がいいのかなんてことわかるようになってるんですね。結構日本のあちこちのところについてですね、土地条件図っていうのが、なんかこうありますのでね、まあ皆さん見ていただくと非常にそれは興味深いと思うんですね。何か本当に我々この大都会に住んでますと、その2万5000分の1の地図とかですね、ほとんどこう見る機会がないんですね。道は当たり前のようにですね、ありますしね。で、舗装してあるし、地図に等高線ってありますよね。同じ高さのとこ結んだ線。ああいうね、山登りでもするときはですね、みんな見ますけども、街の中でですね、さてさてこの街の等高線がどうなってるかなんてことは、普通気にもしないですよね。しかしやっぱりこの人工構造物を全部外してみるとですね、まあ道路とか建物外してみると、そこには元々の自然がこう見えてくるわけですね。そこはやっぱり沼もあるし、それから、平らなところもあるし、それから、昔、川だったところ、あるいはその氾濫したと、あと、高台、いろんなような形になってるわけですね。我々やっぱりその健康とか持続可能性を考えた未来をやっぱり作ろうと思った時には、やっぱり変えるべき原点はこの土地条件図じゃないかなとつくづく今回見ていて思いましたね。ハザードマップなんか見てもですね、揺れやすい場所とか揺れにくい場所とか、この土地条件図なんか元に判断してるようですね。だから本当に古い、町と申しますかね、この高度成長以前のですね、まあ町並みっていうのは、まあどちらかというとですね、まあまだ人口もあまり多くない時期ですから、あまり災害の起きにくいところに町を作ったんだと思うんですね。まあその一番はやっぱり縄文時代ですよね。縄文の遺跡ってのは大体、高台から出てまいりますので、まあ昔の人たちは本当に一番いいとこを選んで住んでたんですね。だから今の我々だってですね、まあ幸か不幸か人口がしばらくあまり増えないようですから、減っていくようですから、いいとこを選んだらいいんですよね。で、土地の所有権とかなんかややこしい日本はいろいろありましてね、不動産はなかなか動かせないんですけども、これ一旦ご破産になっちゃうと思うんですよ。ですからね。まあ国が買い上げるのなんなり一時的にはしてですね。まあそれで家建てる場所でも、それから工場を置く場所、それからその電波と置く場所、土地条件図よく見ながらですね、決めるのが一番確実なんじゃないんでしょうかね。なんか本当に科学技術が進歩してくるとですね、どこでもね、家建てられるし、どこでも、その好きなように利用できるんですけども、やはりそれに伴うコストというのはものすごく大きいですよね。今の時代というのは非常にその、便利でありますけども、逆にその健康とか持続可能性を考えたら、 その土地条件図なんかを見ながらね、まあ、作った方が実は結果的に安心だし、結果的にもっと便利なんじゃないかなと思うんですよね。ですから本当に国土のやっぱりもう一回作り変えていくことを、やるとですね、なんか本当に子供たちも孫たちの代もですね、まあのどかに豊かに暮らす、そんな基盤が作れるんじゃないかなというふうに私はこう思いますね。で、それからやっぱり津波なんかを見ていてもそうなんですけども、やっぱ昔来たところはまた来る可能性が大きいわけですよね、こういうものは。で、津波の被害というのはやっぱり凄まじいものがあるわけで、ですから、その、少なくとも、人がですね、巻き込まれることがないように、普段から、まあ、それは考えて行動できるような、まあ、そういう社会基盤を作るっていうことが何よりも大事なんでしょうね。で、海なんかもですね、本当にこう、堤防とか、まあ、箱物によってね、その、まあ、その猛威を何とかしようと思ってたんですけども、まあ、それはもうできないっていうことがよくわかりましたね。なんか、本当の意味でこの自然と人間の共生の時代がこれで来るんだと思うんですね。やっぱり自然は環境を与えてくれるし、その環境の中でどうできるかが人間ですから、やっぱり家を建てるにふさわしい環境はちゃんと自然の中に用意されてるんでね。まあそこに家を建てたらいいと思うんですね。あれ農作業をするには農作業にふさわしい環境というのを自然は提供してくれてるんですから、そこで農作業をするといいと思うんですよね。なんか本当にその自然の良さの中に人間の知恵と経験をですね、上手にこの織り込んでいくっていうのかな。まあそれが本来の都市計画でありですね、国土利用というもんじゃないかなと、つくづくとこう思うんですね。さらにそのこれから私やっぱり不動産がですね、そういうことを含めて非常に大きく価値を変えていくんだと思うんですね。例えば液状化しちゃったところってのはですね、なかなかあれ新たに買おうという人いないですよね。それから同じようにその液状化マップの上の土地っていうのもですね、それはなかなかあんまり買おうという人いないんじゃないでしょうかね。結局大災害って最後は金融にみんなツケが来るんですよね。関東大震災の後は金融危機がありましたでしょ。それから阪神大震災の後も平成の金融危機がありましたね。結局その直接そこでね、なんか町がなくなった、銀行が潰れたから、町がなくなった、それか人がなくなったからね、銀行が潰れるとか、そんな簡単なもんじゃなくてですね、結局そこの大災害で生まれた不良債権が巡り巡ってですね、どっか溜まるんですよ。それでもう超えがたいその量の、まあ、損失が出てきて、それで潰れてって、ね、連鎖するということですね。だから、こう、なんか倒れかかってたものが震災で一気に倒されちゃうという、そういう風になっていくわけで、今回も同じだと思うんですね。ものすごい大きな、やっぱり金融へのストレスがこれから、どんどん表面化していくと思うんですね。それは被災地はもう何もなくなっちゃったところもありますけども、それ以上にですね、まあ、大都市で、例えばね、いろんな仕事が止まっちゃったとか、いうことも結構あるでしょうしね。まあそういうことがこれからどんどんこう増えてくるとですね、私はやっぱり本当にそのね、今担保金融なんてこと金融やってるわけですから、その担保の価値そのものもですね、根本的に見直してね、やはりその本当に必要な金融、金を融通する産業と車輪の両輪やってる金融、これを作り直さなきゃならなくなると思うんですよ。で、やっぱり金融もですね、健全性とか持続可能性というものがないと、本来全然回んないでしょ。だから復興に必要な投資っていうのもですね、それを担保しようと思ったら、まあ健全健康であり、なおかつその持続可能であるというですね、そういう大きな、まあ要因がなきゃダメなんですね。原発なんかあるとですね、それはやっぱりどうなるかわからないですから、やっぱそれは復興もですね、みんな尻込みしちゃうわけですよ。ねえ、ですからそういうことになるとですね、本当に悲惨なことになりますから、やはりその持続可能性を阻害する要因はですね、全部取っていかないとダメですね。で、人間というのはやっぱり知恵もあるし、技術もありますから、それは何でもですね、新しいことを、まあ、見つけて、新しい手段を開発していけばいいわけですね。人力車だってあれ江戸時代になかったもんですけど、明治になって日本人作ったもんですよね。あれは和製ですよね。 ですから、ああいうね、おしゃれですよね、人力車って、こう見てて思うんですけども。ああいうものもやっぱり必要とあれば作れるわけですから。だから、何でもですね、やっぱりその足りなくて困るっていうものがあればですね、それは、作れるんじゃないんでしょうか。そして、これを前から言っておりますけども、やはりその科学の、サイエンスの体系もですね、どんどんこれから変わっていくと思うんですね。物理学とか、ケミカルの化学、科学っていうのは、まあ、ここまでずっと発展してきましたけども、やはり最後、神秘の扉となって残ってるのがですね、生物科学ですよね。微生物の世界ですね。やっぱりこう微生物の世界っていうのは、今までのその、物理学だとか、からケミカルの、常識をはるかに超えるものがそこにはあるわけですね。で、結局この原発の収集にしろですね、まあ被災地の復興のこととか、食料のこと、エネルギーのこと、こう見てるとですね、やっぱりこの今までの物理学やケミカルのこの常識の中で問題を解決しようとしてですね。ですから、すごくこう発想に、限界が見えて、で、取るべき手段にも限界が見えてくるんですよね。その、できるはずのないことができるっていうのは、今我々の自然界で言うならば、あと生物科学の世界ですよね。実際に福島県の川俣町でですね、あれは変わったわけですね。その土壌が複合発酵で変わってですね。で、放射線量、それから、放射性物質の量が、明らかにこう、大きく減ってるわけですね。その、ああいうのっていうのは、その、理屈はよくわかんないわけですよね。通常の物理学や化学の反応ではありませんからね。しかし、やっぱり、分解しちゃったことだけは間違いなくて。ですから、そういうなんか不思議なことというのは、生物科学の世界ではよくあるんですね。だから、こう、今なんか、今までの理屈に合わないことは、やらないと、いうようなことでね、みんなこう動いてるんですけども、それで問題が解決しなくなった時に、やっぱりこの世界を広げて、行動していかないとできないと、問題解決しないというふうにだんだんみんななってくるんだと思うんですね。例えば会社の中であれば自分の会社のやり方でやっていてもうまくいかないと、で自分の会社のやり方が一番だと思ってる。なのでうまくいかなきゃ他の会社がやってるようにやってみればいいんですね。いいとか悪いではなくてですね。あれ原理がわからないけどうまくいってる。じゃあうまくいってるのをやってみればいいわけですよね。で、理由は後から考えたと遅くないですね。本当に世の中というのはですね、本当に困ってくると、やっぱり新しいことをみんなね、始めようとするんですよ。前にもこのラジオで言ったことあると思いますけども、室町時代にですね、当然その時代は、比叡山延暦寺が国家鎮護のもといですね、比叡山延暦寺がですね、今では科学技術の中心ですね、シンクタンクの中心です。ところが、その、足利幕府がですね、禅宗をですね、徴用し始めるんですね。禅宗。そしたら、比叡山は怒った。もう、この禅宗なんかですね、全部焼き払えと、ものすごい剣幕で幕府に迫るわけですよね。で、結局幕府もですね、まあ、従来通り、比叡山をですね、一番大事な国家鎮護のもといとするというふうにこう言うわけですけども、同じようなことはですね、今でもそこら中にこうあるんですね。まあ、既得権益と言ってもいいしですね、今までの常識と言ってもいいし、自然界はもっと雄大でね、人間の知らないことの方が多いんだから、新しい発想と新しいパラダイムで考えて成功するんだれば、そこにやっぱり我々は謙虚に学ぶべきなんですけども、いやー、そういうことがなかなか柔軟にできる人や組織とそうでないところがね、今、明確にこう分かれていますね。やっぱりこの発想の限界を広げないがゆえに悩んでいる。問題が解決しないっていうのが、こういう、まあ、非常時になりますと、非常に明確に見えてくるんじゃないでしょうかね。だから、こっから先というのはですね、本当に皆さんそれぞれにですね、やっぱりこの自分の、発想と行動を広げていただかないと、狭いところに閉じこもってるからですね、なんか本当にかえって不幸が止まらないと、いうような感じだと思うんですね。人間誰しもですね、新しいことやるのはめんどくさいし、鬱陶しいし、それは不安もあるんですけども、 津波から逃げる、山崩れから逃げるのと同じで、止まってるのが一番危険な時ってやっぱあるんですよね。止まってることが一番危険な状況って世の中にはありましてね。今の時代はそういう時なんじゃないでしょうかね。やっぱ止まってると、いつ何時流されるかわからないっていうのが今の時代じゃないかと思うんですね。で、自分でやっぱりいろいろ行動してみてですね。で、結果を自分で確かめて、それで道をしっかりと踏みしめていくという、そういう試行錯誤的な、探索的な、やっぱり生き方というのがものすごく大事だし、それから理屈を積み上げて未来を考えるというよりもですね、直感とか思いとかですね、自分の意志とかね、希望とか、夢とか、そういうものをバンとその未来に置いて、そこから引き戻して、じゃあ今自分はそれに向けて何ができるのかという、ある種の演繹的な方法っていうのかな。そういうやっぱり生き方をしていくことが非常に重要だと思いますね。で、やっぱり震災を契機に結構変わったと思いますよ。この2ヶ月ですけども、かなり変わってましてね。人々の意識や行動についても。やはりこのいいダクダクと昔のままやっていたのではダメだという、そういうふうな思いを持っている人たちっていうのは、急速に今増えてきていますね。だから本当にその物事が変わるチャンスなんですね。で、その時にやはりその周りをよく見てからね、何でも行動するってことが大事で、何も人の顔を見るっていうんじゃなくて、やっぱり世の中どこに向かってるのか、で自分はどうなりたいのか、自分にやっぱり聞いてみて、で、自分でその方向性をしっかりとやっぱ確かめるっていうことが、すごく重要ですね。やっぱこう見てるとですね、発想と行動が広がらないから、不幸になってる人が今ものすごく多いんです。人間ってのはですね、ものすごい可能性を秘めてますね。自然もそうですけども。だからもっと発想と行動を広げればですね、まあ、いくらだってですね、こう幸せになるのにね、こう考えようとしない、動こうとしない。これでなんかうずくまってるからますますですね、元気がなくなっちゃうという、その悪循環になっちゃってるところがすごく多いんですね。まあしかしそれでもね、この震災を契機にね、まあそうも言ってらんないしですね、動かなきゃならないということで、まあ結果的に自然に突き動かされてですね、まあ気がついたらちょっと違う常識の中に自分がいたとか、昨日と違う自分がいたとか、まあそういうことに気づき始めた人って、結果的に今増えてきてる感じがするんですね。もちろんそれはね、あまりにも悲惨なこの現実の裏返しでもあるんですけども、まあしかしやっぱりこの世の中の変わり目に天変地異が起きるというのは歴史によくあることですからね。まあやはりこれがやっぱり自然というもんだったと、それは思わざるを得ないと思うんですけども、とにかく、なんつうのかな、自然というものはいつも我々にこう舞台を提供してくれていて、で、その中でどう行動するかっていうのがやっぱり人間にとって重要な選択であり、それから成果を出すべきところなんですね。で、やっぱり自然のもの、人もそうですが、すべてこう、いかに上手に活用するかというのが、ポイントですね。いかにこう、生かしきるかということでしょ？人材だけじゃなくて、金も物も、自然も全部同じなんです。いかにこの本来の良さを生かして、すべてのチームワークを整えるか、これがもう、万国普遍のですね、原理原則だと言っても、私は全くそれは過言ではないと思うんですね。で、この機会ですから本当にですね、皆さんよく自然を観察してみるといいと思いますね。どんなところが揺れて、どんなところがあまり揺れなかったのか。なんでここまで津波が来て、なんでここが来なかったのかと。本当に見てると不思議ですよね。こう同じような海岸線でも、あ、ここまで来て、ここはここまで来ないとかですね。すごく不思議だし。それからやっぱりその、震災を契機に、どういう人が元気なくなって、どういう人が元気出たとかですね。こう見てると本当にその興味は尽きない部分がありますね。ですからやっぱりこう世の中動くときっていうのはいろんなものが明らかになるんですね。政府なんかもいろんなことが明らかになって、原発もいろんなことが明らかになってですね。まあこれで古いものは消えていきますけども、同時にそのそこから見えてくる新しい希望っていうのも当然あると思いますから、やっぱりその閉じこもるんじゃなくてですね、やっぱりよく目を見開いてね、自分なりに考えて少しずつでもいいですから、新しい方向へ行動していただくっていうことが何よりも大事じゃないかなというふうに思うんですね。まあ本当今回の震災はいろんな教訓を我々に与えてくれましたけども、 やはりこの自然の偉大さとともに我々は歴史の中にいるんだということをつくづくみんな実感したと思うんですね。千年ぶりの地震とかですね、津波とかね、要するに依然として我々は歴史の中の住人だということなんです。したがって今の時代が最後でもないし、そしてここがなんか絶対の、答えでもなくて、やっぱり歴史の経過点の中の一つなんですね、今の我々も。だからこの先どういうふうにその世の中を変えて良くしていくのかも、我々のこれ選択と、それから自然が合意してくれるかという、まあそこに全部かかってるんですね。ですからまあ、ここで歴史が止まらない以上ですね、まだまだ未来に向けて、この反省は十分に活かし、そしてもっと幸せになるための方法を考えなきゃいけないですね。20世紀ってのはまあ言ってみれば荒削りの時代ですよね。ですからこの先のね平和をね我々なりに考えるってことが何よりも大事かな。そんな感じがしてるんですね。まあいろいろ大変な時ですけど皆さんいろいろ考えてやってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、改めてよく自然を観察せよということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。